赤いマフラー。作ジケヤ悦子。翻訳ジャパンエナジー越智恵子。その朝、藪下さんは何度も電話の前を行ったり来たりして落ち着きません。まだ生まれないのかな。だんだんイライラしてきました。隣町へお嫁に行った娘の優子さんから、赤ちゃんが生まれそうなので入院すると、昨日の夜連絡がありました。初めての孫が生まれるのです。心配いりませんよ。優子には敏夫さんという立派なご主人がついているんですからね。奥さんが行った時、電話が鳴りました。すぐに藪下さんが電話に出ました。え、生まれた、生まれたのか。で、男か女かどっちだ、敏夫くん。それは会っていただいてのお楽しみです。と敏夫さんは笑っていて答えません。何が立派なご主人じゃ。頼りにならん男だ。ブツブツ言いながらも、早く孫の顔が見たいので、すぐに出かけることにしました。隣町は山を越えた先にあります。すっかり秋の色に染まった山の道を藪下さんはワクワクしながら車を走らせました。男の子だといいなあ。いいえ、女の子の方が可愛いですよ。いや、男の子がいい。わしには男の子がいなかった。だから孫は男の子が欲しいんだ。あら、あなたの勝手で決めないでください。車の中で奥さんと言い合っていましたが、道路の端を歩いている二人連れの子供を見つけ、思わず車を止めました。君たち、こんな山の中で何しているんだ。お揃いの黄色いふかふかの帽子とコートを着た女の子と男の子です。隣町のおじいさんのところに行くんです。答えた女の子はお姉さんのようです。男の子の手をしっかりと握っています。あなた、乗せて行ってあげましょうよ。隣町までは子供が歩くには遠すぎるわ。奥さんが言いました。いいとも。だが、こんな子供に歩いて隣町まで来させるとは、ひどいじいさんだ。わしは孫にそんなことはさせないぞ。よし、そのじいさんに会ったら文句を言ってやろう。と藪下さんは思いました。さあさあ、遠慮しないで乗って乗って。どうしようか迷っている子供たちを、奥さんは押し込むように後ろの座席へ乗せました。おじいさんの家はどこにあるの？隣町の入り口近くにある神社です。返事をする女の子の横で男の子が、お姉ちゃん、車の中って暖かいんだね、とにっこり笑いました。奥さんは男の子もかわいいものだ、と思いました。何の用事でおじいさんのところへ行くんだね？藪下さんがルームミラーに映っている女の子に聞くと、女の子は手提げ袋から真っ赤な毛糸のマフラーを2つ取り出しました。おじいさんとおばあさんが寒くないようにマフラーを編んだから届けに行くんです。孫が編んだマフラーか。女の子もいいものだな。藪下さんは胸がほっこりしました。車は静かに山道を走ります。車の中は暖かでした。ルームミラーには体を寄せて眠り始めた子供たちが映っています。歩き疲れたのだろう、かわいそうに、と思っていると、突然子供たちの帽子からぴょこんと三角の耳が生えました。おや？ やぶしたさんは目をゴシゴシとこすりました。次に顔がとんがり、ニョキニョキとひげも伸びてきて、しまいには狐の顔になってしまいました。ほう、この子たちは狐だったのか。そういえば、隣町にある神社は稲荷神社だったな。神社の前に稲荷大臣のお使いという狐の石像が二つあったはずだ。もしかしてあれがこの子たちのおじいさんかな。藪下さんは楽しくなってきました。隣の席の奥さんは何にも知らずに居眠り中です。さあ着いたぞ。神社の前で車を止めると、子供たちはびっくりしたように目を覚ましました。耳もひげも消えて、人間の子供に戻っています。おじさん、おばさん、ありがとう。ぺこんと頭を下げ、子供たちは一目散に神社へ走っていきました。見送っている藪下さんは、子供たちがポロンと尻尾を出しそうで、ハラハラしていました。病院では敏夫さんがずっと優子さんのそばについていてくれました。あらまあ、双子ちゃんだわ。部屋に入った途端、奥さんが叫びました。優子さんの隣のベッドには男と女の赤ちゃんが並んですやすやと眠っていました。ゆっと握った小さな手にそっと触ったとき、藪下さんの嬉しさが2倍、いえ3倍にも4倍にも膨らみました。病院からの帰り道、稲荷神社の前で藪下さんは車を止めました。狐の石像が首に赤い毛糸のマフラーを巻いていたのです。藪下さんは思わず言いました。おい、わしもおじいさんになったんだぞ。狐が目を細めて笑ったようでした。